お茶の水キリストの教会説教。はじめに新約聖書ピリピ人の手紙第2章1節から11節を拝読いたします。新約聖書ピリピ人の手紙第2章1節から11節。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒め称えられるためです。聖書は以上です。それでは今お読みしました箇所をよりどころに、今こそキリスト者として、誰かのために、今こそキリスト者として、誰かのためにという主題で説教させていただきます。改めまして、皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。賛美歌の56番の歌詞にありますように、安けく過ぎたかどうかはともかくといたしまして、すぐる7日間の旅路を何とか終えまして、この時この場にたどり着き、主の御前に集い、かしこみ合うことができますことを心より感謝いたしたいと思います。今まさに梅雨真っ盛りです。これからもしばらくは雨や曇りの日も多いことでありましょう。新型コロナウイルスへの注意に加えまして、天候のことを考えたり、また気温上昇に伴う熱中症への警戒もしなければなりません。そんなことを考えますと、つい悲しくなり、空だけでなく私たちの顔も曇りがちになってしまうのではないでしょうか。しかし聖書の御言葉はそんな私たちにこう語りかけています。旧約聖書伝道者の書7章3節、悲しみは笑いに勝る、顔の曇りによって心は良くなる。伝道者の書7章3節、悲しみは笑いに勝る、顔の曇りによって心は良くなる。こんな御言葉があったんですね。正直私はこの御言葉を知りませんでした。ある方は言いました。涙を流したり悲しむこと以上に悲惨なことは何か、それは涙さえ流すことができず、悲しむことさえできないことである。確かにそういう面があるのではないでしょうか。ある意味、共に悲しんでくださるお方の前で思いっきり涙を流したり顔を曇らせることができるのは幸いなことなのかもしれません。つまり、共に涙を流してくださる主の前で分かち合う悲しみは、人の前での笑いに勝り、すべてを理解してくださっている神様の前で顔を曇らせることは、私たちの心の解放や心の回復につながっていくということなのではないでしょうか。ところで、最近曇り空、梅雨空を見ていましたら、こんな句が浮かんでまいりました。梅雨空に秘められしかな長めぬみ、良妻。梅雨空に秘められしかな長めぬみ、良妻。 ちなみに私もかつてお茶の水キリストの教会の俳句会の末席に名を連ねた俳句会系クリスチャンの一人で、俳号をヨシヤと書いて良妻と名乗っております。もしかしたらこんな句を作って俳句会の世話役相川幸雄姉妹から俳句会除名を言い渡されるかもしれません。少なくとも俳句凡人のレッテルを貼られることは免れないのではないでしょうか。一応そんな句でもとりあえず解説をしておきたいと思います。今にも泣き出しそうな梅雨空を見ていましたら、雨というものはある意味今の自分にとっては極めて不都合ではありますが、農業を営む誰かには待望の雨かもしれませんし、巡り巡って雨の恵みはこの私にも降り注いでいるのだということにはっと気づかされました。梅雨空に秘められしかな長恵み良妻。また最近こんな言葉を知ることになりました。 Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. これはあるジャズのナンバーの曲名であり、サビのフレーズなのでありますが、その意味するところは、どんな暗雲にも太陽の存在をほのめかす銀色の縁取りがある。どんな暗雲にも太陽の存在をほのめかす銀色の縁取りがあるというものであります。あの暗雲、梅雨空の向こうにも恵みの太陽があるのだということではないでしょうか。私たちも今まさに新型コロナウイルスという暗雲が立ち込め、まさに梅雨空が広がっておりますが、その背後に神様の恵みが隠されているという事実を改めて覚えたいと思います。 Every cloud has a silver lining. どんな暗雲にも太陽の存在をほのめかす銀色の縁取りがある。ところでうちの家内は先の外出自粛の中、大掃除をいたしまして、なんと2年前に天に召された母親の日記を発見したのであります。そしてその日記には、当時認知症を患っていたとは信じがたい家内の母親の娘に対する止めどない感謝の言葉がつらつらとしたためられておりました。家内は涙ながらに私にその母親の日記のことを話してくれました。その時ふと私は思いました。これはまさに家内にとってはコロナ禍の中における驚くべき恵み、Amazing Grace であり、言うなれば天国の母親からの手紙ではなかったかと。神様は暗雲の背後に必ず豊かな恵みを秘めておられるのであり、時々私たちはそれを Silver Lining、 銀色の縁取りとして、天の御国の先取りとして目にすることがあるのではないでしょうか。それでは早速今朝の御言葉を見てまいりましょう。さて本日の聖書箇所はピリピ人への手紙からであります。実は教会堂での礼拝自粛中に一度このピリピ人への手紙から説教しております。その際にも述べたことなのでありますが、このピリピ人への手紙はそもそもパウロが自由を失って、少なくとも軟禁状態であった時に書かれた手紙、人呼んで獄中書簡であります。ところがそんな獄中書簡であるピリピ人の手紙には喜びという言葉が満ち溢れているのであります。それゆえにピリピ人の手紙は喜びの手紙、喜びの手紙の意味を持つほどであります。なぜパウロは獄中で軟禁状態という自由がない状態でそんな喜びに浸ることができたのでしょうか。それはその喜びが単なる楽しみではなく、永遠の命につながる救いの喜びであったからに他なりません。パウロは心から自らの救いを確信し、永遠の命を真剣に信じていたからこそ、逆境も逆境、獄中という環境にあっても少しも遮断されることのない内なる喜び、自噴する温泉のごとくにこんこんと湧き出る内なる喜びに預かることができたのではないでしょうか。 そんな救いの喜びに、そんな救いの喜びといううちなる喜びは、獄中であっても軟禁状態にあっても、そして自由に外出できない生活にありましても、決して阻害されることはないのであります。ある方は言いました。楽しみは外から入ってきて一時的であるが、真の喜びは内側から湧いてきて永続する。楽しみは外から入ってきて一時的であるが、真の喜びは内側から湧いてきて永続する。私たちも実はそんなパウルと全く同じ、外界に影響されない内なる喜び、たとえ死んでも生きるという救いの喜びをいただいているのであります。そのことを今、この外出自粛といいますか、依然としてさまざまな宣言が続く中で改めて思い起こそうではないでしょうか。パウロはそんなピリピ人への手紙4章13節でこう言っております。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。到底外出自粛どころか強制的に外出ができない人の言うこととは思えません。むしろ私たちは今こんな状況ではどんなこともできやしませんよと言いたいぐらいではないでしょうか。しかもパウロはそんな獄中軟禁状態にあって、本日の中心聖句として見ていきたい2章4節ではこうも言っています。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。むしろ私たちは正直自分のことだけで精一杯ですよと言いたいぐらいではないでしょうか。ではなぜパウロはそんなことが言えたんでしょうか。それはやはり先ほども申しましたように、まず恵みありきで、パウロが決して外界に影響されない、もうすでに救われているという内なる喜び、たとえ死んでも生きるという救いの恵みをいただいているからに他なりません。そしてそのことが2章1節にしっかりと表現されているのではないでしょうか。すなわち、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、そんな神の愛や恵みに応えて、改めて4節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいということなのであります。そして5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。そしてさらにそれに6節以下のあの有名な、いわゆるキリスト顕微と呼ばれる名文が続きます。一説によると、この箇所は初代教会の詩もしくは賛美歌のようなものであって、それをパウロがこの手紙に引用したのではないかとも言われております。6節から11節、キリストは神の姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒め称えられるためです。このキリスト顕微の箇所には、まさに低きに下られる神、すなわち神の受肉、また主イエスの率先して使える姿勢、つまりサーバントリーダーシップ、さらにはキリストの十字架、その贖いの死が切々と語られているのであります。そんな神の受肉やキリストの十字架に示された私たちへの深い、そして広い愛、それを受け止めてパウロは獄中にあっても内なる喜びに満ち溢れ、それがゆえに今日のポイントでもあります4節の言葉、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいということが言えた、進められたのではないでしょうか。正直申しまして、私たちは今新型コロナウイルスの感染拡大という地球規模の脅威に、それぞれの自分の命を守ることで精一杯です。 もちろん他者への感染ということを考えますときに、そんな自分の命は他者の命にもつながっておりますので、それを守るということは大切なことです。ただ自分の命を守ろうとするがために、他者の命をないがしろにするとしたらいかがなものでしょうか。少なくとも聖書は私たちに自分ファーストではなく、その対極の、言うなれば他人ファースト、他人ファーストとでも呼べるような生き方を進めているのであります。今朝の箇所の4節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいもさることながら、パウロは別の箇所、コリントビテの手紙第1、10章の23節から24節では、こうも言っております。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を求めなさい。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を求めなさい。他人ファースト、なかなか難しいことと思います。残念ながら世界は今自国ファースト、自分ファーストの潮流にあります。またコロナ禍がそれに追い打ちをかけているのかもしれません。確かに私たち人間は誰しも弱さ、聖書でいうところの罪を持っておりますので、自分さえ良ければという自分ファーストの傾向はある意味当たり前のようにあります。それは否定できません。ただ考えてみてください。みんながみんな自分ファーストだったら大変なことになってしまうのではないでしょうか。あまりいい例ではありませんかもないかもしれませんが、考えてみてください。もしあなたが赤ちゃんだった頃、誰がおむつを交換し、誰が食事の世話をしてくれたんでしょうか。親はある意味自分の命を使ってでも子供を育てることを使命としているのであります。皆さんの親は基本的にあなたファーストであなたを育ててくださったのではないでしょうか。この新型コロナウイルス感染症が大変な今、ある意味自分の命も顧みず他者の命のために尽くす医療従事者の方々がいるのも事実です。もしそういう医療従事者の方々の患者ファーストの姿勢がなければ、このコロナ禍はいつになっても収束することはありえないのではないでしょうか。何よりも主イエス・キリストは十字架の御業を通して文字通りその命を使って私たちを救い出してくださいました。それゆえに私たちにはたとえ死んでも生きるという永遠の命が与えられているのであります。そんな復活信仰ゆえに私たちは救いの恵みに基づく内なる喜びを持って、コロナ禍の中でも外出自粛の中でも何とか前向きに生きることができるのではないでしょうか。そしてそれだけではなく、私たちはたとえ大変な中にありましても、他人ファーストの、イエス・キリストのキリストという名前を冠するキリスト者、クリスチャンとして自分の命を使って他者のために、誰かのために、たとえわずかであっても小さなことであっても何らかのことをすることが期待されているのではないでしょうか。小聖書と呼ばれるヨハネの福音書3章16節ではなく、もう一つのヨハネ3の16と呼ばれるヨハネの手紙第1の3章16節にはこうあります。ヨハネの手紙第13章16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。ヨハネの手紙第1の3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。何度も申しておりますように、使命という漢字は命を使うと書きます。私たちクリスチャンの使命、私たちキリスト者の使命はある意味キリストと同じように、その命を捨てることはできないまでも、少しでも与えられている命を誰かのために、他者のために使う、用いるということなのではないでしょうか。そのような意味におきまして、命はただ守るだけのものではなく、むしろ使うべきものなのではないでしょうか。 命はただ守るだけのものではなく、むしろ使うべきものなのではないでしょうか。イエス・キリストは言われました。ルカの福音書第9章24節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。この箇所は多少言葉を補って読む必要があるのではないでしょうか。そうしますと、およそこのようになるかと思います。自分の肉的な命を救おうと思う者は霊的な命を失い、私のために自分の肉的な命を失う者は霊的な命を救うのです。あるいはこう考えてもいいかもしれません。肉的な命とは言うなれば量的な命のことであり、霊的な命とはむしろ質的な命のことなのではないでしょうか。ところで皆さんは星野富弘さんをご存知でしょうか。星野富弘さんは元中学校の体育教師でしたが、鉄棒の模範演技中の事故で首から下の自由を失い、やがてクリスチャンになり、口に筆を加えて素晴らしい視野を描くようになったクリスチャンの詩画家であります。おそらくカレンダーでその作品に触れた方も多いのではないでしょうか。そんな星野富弘さんの詩にこんな詩があります。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。まさにここで星野富弘さんが命よりも大切なものと言っているのは、霊的な命、質的な命のことなのではないでしょうか。私たちは今、新型コロナウイルスという地球規模の脅威ゆえに、その肉的な命、量的な命に危機を迎えております。しかしながら、そのようなものによっては何ら侵されることのない霊的な命、質的な命を主イエス・キリストの十字架と復活の御業を通してすでにいただいていることを、今朝私たちは改めて覚えたいと思います。そしてそんな救いの恵み、内なる喜びのゆえに、私たちキリスト者はキリストに習いて、場合によっては誰かのために、他者のために、その肉的な命、量的な命を少しでも使ってみようではありませんか。今朝の御言葉で使徒パウロは言っています。もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあるなら、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。ある意味、自分ファーストになりがちな今の私たちへの主のチャレンジなのではないでしょうか。ありがとうございました。